見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは今からおよそ2700年ほど前、イスラエルの南に位置するユダ王国の預言者イザヤが預言した言葉であります。この預言の背景の一部が旧約聖書のイザヤ書7章10節から14節に書き残されておりますので、その部分をこれからお読みしたいと思います。主は再びアハズに告げて言われた。あなたの神主に一つの印を求めよう。黄泉のように深いところに、あるいは天のように高いところに求めよう。しかしアハズは言った。私はそれを求めて主を試みることをいたしません。そこでイザヤは言った。ダビデの家よ、聞け。あなた方は人を煩わすことを小さいこととし、また我が神をも煩わそうとするのか。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。紀元前8世紀の初めの頃のことであります。中東のチグリス川上流の肥沃な三日月地帯に生まれましたアッシリア帝国という国がありましたが、その国は地中海への交易路を求めて沿岸地にありますシリアと北イスラエルに国交を求めました。しかし両国は同盟を結んでこれを拒否し、南にあるユダ王国にも反アッシリア同盟に加わるようにと勧誘をいたします。しかしアハズ王はこの同盟への参加を拒んだため、あろうことかこの二国の連合軍は南のユダ王国を攻撃し始めたのであります。これを伝え聞いた預言者のイザヤはすぐに王アハズに接見をいたしまして、主なる神が共にいてくださるので今は軽率に動かないようにと勧めました。この時の受け答えが先ほど引用いたしましたイザヤ書7章10節以下の言葉であります。後にここで予言された男の子とは誰のことであったのかと旧約学者の間で議論になりましたけれども、ここでイザヤが予言したのはこの男の子というのはこれまでのイスラエルの民のことであり、いつ滅んでもおかしくない小国として歩んできましたイスラエルの民の救いの歴史のことをイザヤは語ったのであります。乙女が身ごもって男の子も産むという表現が出てきますけれども、これは男性の後ろ盾を持たない子供ということを意味しています。イスラエルは儚い運命を持ち、いつ滅んでもおかしくないような小さな国でありました。確かにこのイスラエルはそのような小さな国ではありましたけれども、神の導きの中にあって十二部族の連合体という理想を持ち、武力に頼らず農業漁業交易に勤しみ、ひたすら神を愛し同胞を愛することに心を向けて歩んできたのでありました。そのためたびたび政治的な危機に直面いたしましたけれども、不思議なことにいつも神に守られてきたのであります。預言者イザヤはここでそのことを指摘し、アハズ王にそれを思い起こさせ、必要以上に動揺しないようにというふうに釘を刺したのであります。案の定シリアと北イスラエルの王国はアッシリア帝国に歯向かったために攻め滅ぼされてしまいます。しかし南ユダ王国は神に守られて その時を生き延びることができました。ただこの時アハズ王はアッシリア帝国としなくても良いような密約というものを結んでしまいました。後にそれが災いとなり、紀元前586年に後に起こったバビロニア帝国についに攻め滅ぼされてしまうのであります。そして55年間の間、亡国の決めというものを経験するのであります。旧約聖書には多くの預言者が登場してまいります。しかしこれは未来を神がかりになって予見をするという占い師ではありません。主なる神の御言葉を預かり、それを預言者や民に告げる、そのような働きをなす者のことであります。その実態というものは、過去の歴史を正確に知り、その知識と見識というものを生かして、将来に起こるかもしれない危機というものを予測する歴史学者でもあったのであります。歴史を知る者は、人が取るであろう行動をよく知り、国際社会の中で自国の取るべき選択肢というものを提示することができたのであります。今から2023年前、まだ寒さが残るユダのベツレヘムの馬屋で主イエスはお生まれになり、人としての弱さ、また限界というものを持ちながらも、父なる神を愛し、また隣人を愛し、その生涯を生き抜かれました。主イエスのご生涯を思い起こすとき、この方がお示しになったその信仰と愛と希望の中に、私たち人類が歩むべき道というものを見出すことができるのであります。御使いはマリアの夫であるヨセフに申しました。マリアは男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。御使いはイザヤの予言通り、ついにヨセフとマリアの子として救い主がお生まれになると言いました。御使いはなぜこの男の子の名前にこだわったのでしょうか。それはイエスという名前が特に重要な名前であったからであります。イエスというこの名前はギリシャ語でイエスースというふうに発音いたします。元はヘブル語のイエホシュワという名前がそれに該当しています。日本語の聖書ではヨシュワというふうに訳されています。このイエホシュワという言葉を短縮したもの、これがイエシュワというふうに申しますけれども、これがイエスの名前の元になっているのであります。ギリシャ語のイエスースという言葉は、このイエシュワという言葉をギリシャ語化したものであるというふうに考えられております。ところでこのヘブル語のイエシュワという言葉は、救いという意味を持っている言葉であります。ですからイエスという名前は神の救いという、そのような意味を持つ重要な名前であったのであります。旧約聖書の時代、一人の指導者であったヨシアという人物は、今から3350年前エジプトの国で奴隷として苦しんでいたイスラエルの民をエジプトから導き出したモーセの後継者となりました。そしてモーセ亡き後にカナンの地、現在のパレスチナでありますけれども、そこに帰ってきて無事に入植を果たした軍事的かつ政治的な英雄であったのであります。そのため主イエスがお生まれになったこの紀元1世紀の頃も含めて、ユダヤの国においては多くの親たちがその名前にあやかって子供にイエシュワと という名前を付けたのでありました。しかし最近の旧約学者の方々の研究によりますと、このヨシュアという人物がパレスチナに入植をしていくときに非常に大きな力を振るって、そしてこの先住の人たちを追い払ったというような、そのようなイメージのことが聖書の中には出てまいりますけれども、実はこの記述というものはかなり大げさな表現というものが使われているということが分かってきております。ヨシアはこのパレスチナの先住民たちを追い出しという形を取ったのではなくて、共にそこで共存する道というものを模索してそれを実現していった人であったのであります。ヨシアはそのような形でこの住民の人たちを虐殺したり、あるいは追い出したりするということはいたしませんでした。また一箇所に閉じ込めて壁を作り、そこで自由を奪うというようなこともしなかったのであります。あくまでも先住の人たちと融和を図りつつ平和的に共存をしていったのであります。そのことが現代の聖書学においては明らかになってきておりまして、私たちはそのことに注目をしていかなければならないと考えております。このことは現代のイスラエル共和国にとりましても、またキリスト教徒である私たちにとっても非常に重要な示唆を与えてくれるものであります。この世で生きる信仰者というものにとって一番大切な課題というのは、自分たちが神を信じ、また神を愛し、隣人を愛しながら生きているということ、そして同時に信仰を持たない人たちとも共存していくということが一つの課題として与えられているものであります。日本のことわざに主に交われば赤くなるということわざがあります。これは仲良くしている人たちが良くない人であった場合には、それに影響されて自分たちも良くない人になってしまう、そのようにこういうような一つの例えだというふうに考える人もいるようですけれども、実はそうではありません。主に交われば赤くなるという言葉の本来の意味は、善良な人たちと共にお付き合いをしていると私たちも同じように善良な人に変えられていくという意味を持った言葉であります。で、ただそれは理想的な事柄でありまして、実際に人間がみんな同じように良い人たちと交際をしていると良い人間になっていくという簡単なものではないということを私たちはよく知っていると思います。水は高いところから低いところに流れる、それと同じように人間も楽な生き方を選び取っていくようになる、それが現実であるということは私たちもよく知っていることであります。私たちが信仰者として歩んでいくときに、信仰を持っていない人たちとどういうふうなお付き合いの仕方をするかということがいつも一つの課題として与えられてくるものでありますけれども、この課題はイスラエルの人たちにとっても、またキリスト教徒である私たちにとっても非常に重要な課題であるというふうに言うべきであろうと思います。使徒パウロはキリスト者として、この私たちが周囲の人たちとの関わりというものを断ち切るということについて、そんなことをしていたら私たちはこの世から出ていかなくてはならなくなってしまうということを明確に述べて、できるだけ多くの人たちと仲良くし、また交際するようにということを進めています。私たちは人間としての弱さというものを持っておりますので、必ずしもそのようないろんな人たちとのお付き合いの中で全く影響を受けないということはないと思います。現実には私たちはだんだんと この信仰が薄まってしまって、そしてこの世の人たちと同じような価値観や、また生き方というものになってしまうことがあるかもしれません。けれども、私たちはそのことを恐れて、人々とのお付き合いや交際というものをしなくなってしまうということは、避けなければならないことであろうと思います。主イエスキリストは弟子たちに対してこのようにお話になったことがありました。人にはできないけれども、神にはできる。神は何でもできるからである。そのように仰せになりました。私たち信仰者が信仰を持って生きていくということ、そのことは多くの人たちとの普通のお付き合いというものの中でも可能であるということを主イエスは私たちに教えてくださったのであります。それは私たちの人間的な努力やあるいは人間的なその思いというものによるのではなくて、神の御力によってそれは可能とされるのだというふうに主イエスは私たちに教えてくださいました。このことはとても大切なことであります。また主イエスは他のところでこのようにも仰せになりました。神はこの道端に転がっている石ころからでもアブラハムを起こすことができる。このアブラハムというのはイスラエル民族の一番最初の先祖のことです。神の民をこの代表する名前ですけれども、主イエスキリストは石ころからでも、道に転がっている石ころからでも、神はアブラハムを起こすことがおできになるというふうに教えられました。それはどういうことかと言いますと、私たち人間が信仰を守ったり、あるいは信仰を続けたりしているわけではないということです。そうではなくて、神ご自身が私たちにいつも伴ってくださって、私たちを励まし、支え導いてくださっているからこそ、私たちの信仰というものは続いているのだということであります。そのことを主イエスキリストは私たちに教えてくださったわけですけれども、これがキリスト教の教徒が持っている一つの心の姿勢というものであります。現代に至るまで旧約聖書の民であるイスラエルの人たちはパレスチナに住んでいる先住の人たちと一緒に生活をするということを好んでいません。自分たちが異邦人たちと共に交わるということを通し、自分たちは汚れたものになってしまう、そのように考えているからであります。自分たちはどうしても救われたい、そして自分たちはどうしても神に認められたい、そして自分たちは民族としてどうしても生き残りたい、そのような強い思いを持っているようであります。しかし主イエスキリストはそうではなくて、自分たちの強い思いによってではなくて、神の憐れみと慈しみによって私たちの信仰というものは守られていくのであるということを教えてくださった。イスラエルの人たちがそのことに本当に気づかされるときに、異邦人の人たちとも心を開いて共に共存していくことができるようになるときが来ると思うのであります。ユダヤ人の人たちというのは未だにキリスト教徒の信仰というものを持っていません。むしろこのキリスト教徒に対して、どうしても受け入れることができないものを持っておられるようです。先日のテレビのニュースでこのような報道がなされていました。今年の12月24日25日にいつもの毎年のようにクリスマスの礼拝がこのヨルダン川西岸のパレスチナ自治区において行われるということが報道されていましたけれども、そこにはたくさんの方々が礼拝に出席しますが、今戦闘が行われているガザ地区におきまして、そこからもこの316人のキリスト教徒の方々が 許されて、そしてこのヨルダン川西岸の礼拝に、キリスト教のクリスマス礼拝に出席することが許可されたということが昨日報道されていました。このイスラエルの方々にとってキリスト教のクリスマスの礼拝というものは無関係なことであります。そしてこのガザ地区に住んでいるキリスト教教徒がそこを離れて、そしてエルサレムの近くのベツレヘムにやってくるということは、この許し難いことだというふうに考えているようですけれども、けれどもエルサレムにこのいたキリスト教徒の人たちの抗議というものが国際的にありまして、このイスラエルは受け入れざるを得なかったということであったようです。このようにしていまだにその神のその選びというものに固執をしているイスラエルの人たちでありますけれども、このイエス・キリストを信じ、そして心を開いて、そして他の人たちとも同じようにこの交わりをすることができる、また他の人たちの信仰や文化やまた民族を受け入れていくことができるような、そのような寛容な心を持つようになってもらいたいというふうに私たちは日々お祈りをしているのであります。預言者イザヤはこのイスラエルに申しました。自分たちの過去を思い起こしなさい。あなた方が今日の繁栄を得たのは軍備の拡張によるものでもなく、また軍事同盟によるものでもなかった。ましてあなた方が特別に優秀な民族であったからでもない。これまで守られてきたのはそれは神の憐れみと慈しみによるものであった。インマヌエル、神があなた方と共にいてくださる。そのことがあなた方に与えられている救いであり、また約束であるということをイザヤはここで強調したのでありました。その言葉を引用してマタイは主イエス・キリストにがお生まれになったことにどのような意味を持っているのかということをここで今日の聖書の箇所で語っているのであります。主イエスは2000年前にユダのベツレヘムでお生まれになり、そしてそのお育ちになり、そこで障害を持っている人たちやまた病に苦しんでいる人たち、そのような人たちと共に生活し、医療、教育、福祉に真剣、真摯に取り組まれたのであります。そしてこの世の報いを受けることなく、また弟子たちが見守られることもなく、一人十字架の上で息を引き取っていかれました。この主イエス・キリストが神の御子であり、また救い主であるということを信じているのが私たちキリスト教徒であります。この主イエス・キリストが私たちに示してくださったそのご慈愛というもの、また人間としての生き方というもの、そのことを通して私たちは本当に神が生きておいでになり、また神が私たちに主イエス・キリストに伴って私たちに伴っていてくださるのだということを信じて、私たちは今日まで歩んできたのであります。クリスマス、それは慈しみと憐れみに満ちた神が私たちといつも共にいてくださるのだということをかみしめるとき、それがクリスマスのときであります。今年も暦の上では冬至が終わりました。そして義の太陽が力強く昇り来たる夏至に向かって進み始めたのであります。私たちはこのクリスマスの時を共に過ごすことを通して、これから始まっていくまた新しい一年の歩みというものに対して祈りと喜びと感謝を持って共に歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエス・キリストの父なる御神、 今私たちはこの世界で起こっている事柄に心を痛め、そして毎日のようにお祈りをしています。どうか主イエスキリストのその救いの恵みが、すべての人たちの心に届きますように。そして、神を愛し、隣人を愛する心を持って、すべての人たちがその生涯を生きることができるように、あなたが導いてくださいますようにとお祈りをいたします。特にイスラエルとパレスチナの難民の人たちのために、また今苦しみの中にあるウクライナの人たちのためにもお祈りをいたします。どうかあなたが信仰を持って生きようとするその人たちの上に、あなたの御助けとまた御救いを与えてください。今日私たちは全世界で持たれているクリスマス礼拝の中にあります。そしてすべてのキリスト教徒の方々が同じ祈りをしているのではないかと思います。どうか私たちがその祈りに心を合わせ、主イエスキリストにおける神の平和がこの地上に与えられますようにと心から願うものであります。今日共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。この礼拝に出席することのできなかった方々の上にも、あなたの等しき帰り見と祝福がありますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。